それでは、最初にお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生きる神ご意志が豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。この前の金曜日にですね、町田カリスマ聖会が行われましたけれど、祝福のうちにですね、無事に終わることができました。ともかくこの神様がね、特別な今時代に入っているということと、大きな切り替えの時期だということもね、聖会の中でもパウロ牧師を通して語ってくださいました。ですからそういう時期にいるということをね、私たちは知っておく必要があります。それから、その聖会の中でもね、お話がありましたけど、ザンビアの孤児院のね、取材が以前あったんですけれど、その個人の番組がですね、実際にテレビ放映されることになって、12月30日、夜8時54分とかなんか言ってましたけどあれは何チャンネルなんですかね。
東京
テレビですよね。だから12チャンネルかな。まあ、いずれにしてもそういう形でね、個人が取り上げられるようになってきてます。でこれはね、非常に大きなことなんですね。で以前からその個人の働きっていうのは、いろんなマスコミにもね、取り上げられるっていう予言の言葉が随分ありましたけど、それの成就がついになされてきてるっていうことですね。そして一般に放映されたら、この前の聖会で秋元牧師が言っておられたように、一般からのね、献金も入ってくるようになる。だから孤児たちのね、個人の働きもこれからさらに大きく進んでいくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。またそのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。それからもう一社、確か読売テレビからも取材があったんですね。ですからそれもいずれ、御心の時にね、取り上げられるようにお祈りしてください。でカンボジアのね、孤児院も、いろいろとプライバシーのことやなんかもありますけれど、でもやはりテレビがね、取材したいということでね、来てますので、ですからどんどんどんどん働きが広がってきてるなということを本当に思わされます。ですからぜひですね、御心の放送がなされるように、そしてまたどんどんどんどんそれが通してですね、開かれていくようにお祈りしていただきたいと思います。それからホームページのですね、教会ニュースで出しましたけれど、長崎の殉教記念聖会が2月5日に今年も行われます。で今年もですね、26世人が殉教した場所、西坂の丘でですね、その聖会が持たれることになりました。で以前はですね、カトリックがその2月5日に、そこを使って集会を持ってたんですけれど、カトリックがですね、2月5日の一番近い日曜日にすることになって、それで2月5日が空くようになって、それで我々がだんだん2、3年前からね、使えるようになってきたんですね。でやはりその殉教がなされた場所で、この記念聖会が持たれるっていうのにはね、大きな神様の計画を感じます。で行かれる方はぜひどんどん行っていただきたいと思います。で2時から西坂の丘で記念聖会が持たれて、そして夕方の6時半からまた平和会館でね、記念聖会が持たれます。行くとともにね、長崎見物もする方もおられるでしょうしまた殉教ね、ツアーを多分祈祷部の方で企画してると思うので、そういったものをね、26世人が通った足跡をね、通るバスツアーと、あとお墓、死ぬ時間のお墓にね、行くツアーもあります。ですからぜひ参加していただきたいと思います。今だったらね、飛行機代も安いんですよね。それからツアー代も安いと。で飛行ツアーで2万7000円ぐらいでありましたよね。だからかなり安く行けると。でぜひどんどん参加していただきたいと思います。それから、海外選挙においてもですね、秋元牧師のビザが、アメリカのビザが取れて、で、アメリカへチームが派遣されることになりました。で、12月の16日から20日まで、 来週の今週じゃなくて来週の月曜から金曜までですね、ロスとサンディエゴと、デンバーで、まあ、ニューヨーク行く予定だったんですけど、ニューヨーク入れると非常に混んでて飛行機代もすごい高くなっちゃうということで、今回はその3箇所になります。ですからぜひお祈りしていただきたいと思います。それとともにですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプ、これがあの3月の24日から29日まで行われます。で、まあ、今まではねマーリンさんのセミナーが必ずあったんですけれど、まあ、昇天されたということでね、今回から、マーリンさんを忍ぶ会、忍ぶ集会、忍ぶ記念聖会といいますかね、それを持つことになっています。だからその日に特別にですね、この感謝と賛美に関して祈ったり、また聖会をしたりですね、その中で祝福を受けるということを聞いています。ですからそれもですね、ぜひ参加していただきたいと思います。そして、飛行機代が決まったんですね、シンガポール航空が40席まず確保してあるんですけど、108,800円、それからユナイテッドが17席確保してあって136,800円と、それからあとアナはねちょっと高くて169,850円で、アナは確保してないので、まあ、その度に、申し込んその度に、ね、値段が変わってくる可能性があります。で、まあ、このチームっていうのはね、特別な意味合いを持っています。それは感謝と賛美とリバイバルキャンプで、リバイバルのね鍵が、感謝と賛美にあるっていうことをね神様が語られて、そしてまた聞き従うっていうことが語られたんですけれど、その感謝と賛美、この大きなポイントがね、リバイバルに、こう直結してるっていうことを私たちがね知ることを通して、それを通してですね、そこでまた多くの恵みと、それからまた向こうで賛美することを通してもね、いろいろ受ける聖霊の注ぎかけっていうのは出てきます。で、今回は特にこの賛美に関して本格的に出ていくことになったんですね。で、賛美隊の人たちは向こうで英語で賛美をすると。で、まあ、発音やなんか最初は難しいかもしれませんけど、行く人はもう今から信仰の行いでね、英語で賛美をし始めると。で、アレチニカミュージックでも、曲をね英語にするっていうことをして、今作詞者の方々にね許可を得て、そしてこちらで、本当にこう歌いやすい、ちゃんと英語のねイントネーションに合うような形で作詞するっていう形にね今しようとしています。ですから行かれる方はどんどん英語に挑戦していただきたいと思います。それからそのスティーブさんのね、前で賛美するときも英語、それからハリウッドで賛美するときも英語、ハリウッドはまあ5曲のうち4曲っていう英語っていうことですのでね、まあ1曲は日本語で歌えるということですけど、でもとにかくこう今踏み出しの時、この踏み込んでいく時になってきたわけですね。ですから神様は風の響きっていう名前を与えてくださって、賛美も今までは安らぎという感じでしたけれど、これから踏み込んでいくんですね。そしてその中で海外出ていく時も向こうの言葉で向こうの人たちに伝わるようにするっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。もちろん日本語で歌った場合もね臨在があるので、向こうの人たちに触れることっていうのはよくあります。で、私たちもニューヨークで賛美した時にね、ユダヤ人の前で賛美した時なんかも日本語で賛美しても今日の賛美は非常に油注ぎがあって触れられたっていうことをね、向こうの賛美リーダーの方も言ってくださった時がありました。で、ですから臨在があるとね、触れられるんです。でもさらに言葉がはっきりしてくると、それ以上にねもっと触れる人たちが多くなってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして踏み出していきます。そして、この安らぎじゃなくて風の響きもね世界中に広がっていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、2月には殉教記念聖会だけじゃなくて白馬もあるんですね。で、白馬は2月の26日から28日 で申し込み書を持って、申し募集要項を持ってきましたので、ね、後ろに置いてありますので、それを持っておいていただきたいと思います。で白馬スネルゴイキャンプで、スネルゴイっていうのは道路者っていう意味ですけれど、道路者を立て上げるためのキャンプということですね。で特に、賜物の学びと実践があります。そしてそれとともにですね、クリスチャン映画祭フェスティバルがありますね、白馬クリスチャンフェスティバルで、これで順位付けがなされますけれど、それとともに夜は映像セミナーがありますね。ですから興味ある方はぜひですね、行ってそういったものを通して学んでっていただきたいと思います。で、まあ賜物の訓練もね、非常に重要ですので、ぜひどんどん参加していただきたいと思います。それとともに先ほど言ったように、この賛美の働きがね、大きく変わってきている。でその中で、この風の響きに変わってから最初のコンサート、心ゴスペルが中野のゼロホールっていうところで行われます。12月の24日、午後7時からですね。ですからぜひいろんな方々を誘って、来ていただきたいと思います。特にこの段階が変わってきているのでね、いろんな人を連れてきたときに触れられる人たちもたくさん出てくるでしょう。で今神様はそういう形で進めておられるので、我々が何かするとかそういうのじゃなくて、とにかくそのコンサートを通して聞いた人たちがその聖霊の力によってね、触れられ、そして神様を知ることができる大きなきっかけとなっていくということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。皆さんの周りにご家族とか、また友人の中にね、まだ神様を知らない方っていうのはたくさんおられると思いますけれど、そういった方々がね、本当にこう触れられるチャンスですのでね、プレレンドの大きなポイントとなってきますので、ぜひどんどん来ていただきたいと思います。それで、今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。今日は使徒の働きの16章の6節から読んでいただきました。でこの場所はですね、キリスト教の歴史において非常に、転換期となったところです。それはなぜかというと、パウロがですね、この宣教の働きをしていく上で、ここで神様に聞きつつ歩んだ中、後でですね、実はこのキリスト教がこのヨーロッパに入っていったところなんです。だからそれまではアジア大陸の方だったんですけれど、この後このキリスト教がですね、ヨーロッパに入っていったという、この記録的な、キリスト教史においてはですね、歴史的な事柄になった場所なんですね。でその時にパウロがどのような形で歩んでったかっていうのを今日見ていきたいと思うんですけれど、ちょっと皆さんの聖書に地図出てますかね。ありますか、ないですか。大きな聖書を持っている人は地図があると思いますけれど、ない人、まあない人が少なくとも何人かです。ある人はね、その地図に、大体後ろに出てるんですね。パウロの第2回宣教旅行っていう形でね。で、トルコ、ここ映りますか。まあトルコっていうのはね、こういう国ですよね。ちょっとざっと書いた。でこっち側にイスタンブールがあって、こっちにヨーロッパ大陸があるんですね。それで、ここに書いてあるようにちょっと読んでみますね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリギアガラテの地方を通ったって書いてあります。でここまでにですね、パウロはこのアンテオケを出て、アンテオケっていうのはこの辺にあるわけなんですね。そしてそこから、キリキア地方を通って、そして、どういったかというと、ルステラというところがあって、それからデルベというところに行ったんですね。それから、イコニウムまで来たわけです。 それでですね、パウロはこれはですね、以前行ったところを回るためにこう宣教旅行を始めてたんですね。ところがですね、ここからパウロはですね、アジアに行こうとしてたわけです。アジアっていうのはどこかっていうと、まあ、この辺。で、これ全体が小アジアって言ったりするんですけど、エイシアマイナっていう形でね。で、こっちへ行こうとしたらですね、聖霊が何て言ったかっていうと、そっち行っちゃいけないっていうことでね、それで、こっち行っちゃダメだっていうことで、こっちの方へコースを変えたわけです。そして、こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとした。ビテニアっていうのはこっちの方にあるんですね。で、ここにトロア。で、このアジアの方行っちゃいけない、行っちゃいけないって言われたから、こっちへとにかく進んでいって、それでまたビテニアの方に行こうとしたらダメだってこう言われたわけですね。イエスの御霊がそれをお許しにならなかったって書いてあります。それで、結局こっちに行かずに、こっちへずーっと行くことになって、で、ここからですね、ここへ来た時に幻を通してですね、マケドニア人が彼の前に立ってですね、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。で、マケドニアっていうのはこちらです、今のギリシャですね。で、こちらに渡ってきてくれっていうので、ここからヨーロッパへ入っていくことになったんですね。だからその時に、非常に重要なこの転換期にですね、パウロがどういう形で歩んでたかっていうと、結局本来はですね、自分が今まで宣教したところを行って、その教会を力づけようとか、そういう形で歩んでたはずなんですけれど、でもこの時に限ってですね、聖霊様が、アジア行っちゃいけない、こっち行っちゃダメだよ、じゃあはい分かりました。で、ビタニアに行こうとしたらまたビタニアに行っちゃダメだ。で、ムシアに行く、ムシアって書くわけです。ムシアに面したところで、ムシア持ちとか、で、ダメだっていうので、ビテニアじゃない方へこう行ったわけです。もちろんこの辺山がたくさんあるのでね、ルートっていうのは限られてたと思います。でもいずれにしてもそれを通してトロアス様で来て、そしてまたそこで神様から幻を見せられたわけなんですね。で、この一つ一つの歩みっていうのが、このパウロがこの聖霊様のね、声に耳を傾けてたっていうことです。神様が言われることをいつも聞きつつ歩んでたからこそ、こういう歩みができたということなんですね。で、実はですね、この神様はパウロにだけじゃなくて、パウロって私じゃなくて、ね、この本物のパウロこの人に語っただけじゃなくて、私たちにも実は語ってくださってるんです、たくさんのことを通して。で、私たちクリスチャンというのは、神様を信じたときに、私たちのうちに聖霊様が入ってくださってます。ですから神様とのコミュニケーションが取れるようになってきてるわけなんですね。ですから、この信じた人においては、必ずこの神様の声を聞いたり、あるいは神様との関わりを持って、神様が語ってることっていうのを何らかの形で知るっていうことはできるようになってるんです。もちろんノンクリスチャンの人たちはそれが分かりません。でも、まあ、稀にね、特別に語りかけっていうのはあったりはしますけれど、でもいずれにしてもクリスチャンはいつでもこの神様との交わりを持って、そして神様が言われていることを聞くっていうことはできるんです。まあ、その語りかけの方法としてですね、いろいろなものが考えられます。例えば御言葉を通して神様は語ってくださいますよね。聖書を読んでいるときに、その御言葉を通して語りかけっていうのがあるわけです。それは非常に私たちの人生においてね、ごく一般的なことであり、そしてまた、それは日常を語られることです。それとともに、例えばこの礼拝に来たらですね、予言が語られます。予言を通して語られる場合もよくあるわけなんですね。だから予言を聞いてる人たちは、あ、これは自分に語られたことだなとか分かったりするわけです。 あるいは、ここでは幻って書いてありますけど、聖書には幻とか、あるいは夢を通して語られたっていうのがありますね。ダニエルは夢で語られましたし、エゼキエルはね、幻。そして、まあ、このパウロもここで幻を見たって書いてありますね。ですから、そういう形で見る場合もあるっていうことですね。それとともに、祈ってる中で直接語られることもあるわけです。それから、例えばこのメッセージを通してもね、語られることもあるでしょうし、それから人を通して語られることもあります。人の言葉を通してね、神様の人を用いて語られる場合もあるわけですね。それから、例えば、聖霊様がね、直接こう強い思いを持ってね、語られる場合もありますし、摂理的な形でね、語られることがあります。摂理的というのは何一つ偶然ありませんから、この周りで起こる事柄を通してね、神様が語ってくださることがあるわけです。で、私たちの周りには、ですから神様が語ってくださってることっていうのはもう山ほどあるんです。ただし、私たち罪人ですから、いつもその神様の言葉をこの聞き続けてるっていうのはなかなか難しいわけなんですね。でも、この聞いてる時に確かにいろんなことを神様は語ってくださるんです。で、それを聞いて行っていく。で、パウロはまさに宣教の働きをしてましたから、毎日毎日ね、祈りつつ、そして言ってたんでしょう。ですから、その声を聞いた時にね、あ、そうです。聖霊様が語られた時にすぐにこう従うことができたわけですね。で、神様との交わりがないとどうなってるかっていうと、結局この神様が何を語られようとも、聖書を読んでても語りかけっていうのはないんです。で、私がね、クリスチャンになったばっかりで、あんまり祈ったりもしませんでした。で、その時っていうのは聖書を読んでても何の語りかけも受けませんでした。言葉はただ読んでるだけ。何の語りかけもないんですね。で、これは霊的に死んでる状態です。で、なぜかって言ったら、祈ってないから。で、交わってないからです。交わってたらね、神様のことを分かるようになってきますよね。で、前お話したかどうか分かりませんけど、どんなにね、大学時代にすごい親友だった人がですね、私が会社に勤めてて、ロチェスター、ニューヨークのロチェスターへ転勤になって、そこにいた時にですね、一度電話かけてきたんですね。で、今ニューヨークへ着いたから 迎えに来てくれとか言ってですね、電話してくるわけです。今 JFK だから、今から迎えに来てくれってこう言うわけですね。とか言ってびっくりしたんですね。で、なぜかっていうと、私が住んでたニューヨークっていうのは、ニューヨーク州でも一番北の方で、カナダに近いところです。ロチェスターっていうのはね。だから飛行機で1時間ぐらいかかるところです。それなのに、ニューヨーク、私がニューヨークに住んでるっていうことを聞いてですね、交わりがないのでね、その情報だけしか彼は知らなかったわけです。だからですね、電話してきて、今は JFK に着いたからすぐ迎えに来てくれとか言ってですね、言っても それは無理だよっつってですね、こう言うしかなかったんですね。だって迎えに来てくれって言ったって、車で行こうとして8時間ぐらいかかるし、また飛行機乗ってったって チケット取ったりしてね、最悪2時間もかかりますからね。だから、やっぱしね、そのやり取りがないと誤解はするし、そして何を考えてるかっていうのが全く分かんなくなっちゃうんですね。で、やはりその時にちゃんと交わってればね、いつも交わってれば、ニューヨークのあそこに住んでるんだっていうことは分かるので、そんなバカバカしいことは言ってこないと思うんですよね。でも分かんないから、そういうことになっちゃう。で、交わりがあるかないかっていうのは非常に重要なんです。だから私たちも神様との交わりをいつも持ってるかどうかっていうのはね、この神様の声を聞いていく上で非常に重要になってきます。で、先ほど言ったようにね、私たちが本当にその耳を傾けるつもりがあるか、その願いがあるかどうかっていうのはね、非常に重要ですよね。だから祈り会で、正しく従いますようにっていうのは、まず正しく従えるように 求めていくことができるようにってね、祈ります。それはやはり私たちはこの世の中に混じっちゃってますから、すぐそのことを忘れちゃったりするからですね。でやはりそれをちゃんと私たちが土台をしっかりしてないとなかなか聞けなくなっちゃう。で聞いても間違ってしまったりすることがあるということですね。で、パウロはもちろんこの時に本当にこういろいろな、ね、危険な目にもあったでしょうし、その宣教していく上で本当にこういつも神様と交わって、そして聞きつつ歩んで、だからこそこの重要なことを捉えて、そしてヨーロッパへの道が開かれていったということですね。で、私がですね、非常にこのクリスチャン人生の中でね、本当に神様は不思議なお方だなっていうことを感じたことがね、何度かあるんですけれど、一度ですね、横浜で牧会してるときに、松本って長野県ですよ、松本で集会を持ってたんです。月に1回ぐらいね。でその時にですね、神様が松本のクリスチャンブックストアにね、雲虹を置きに行きなさいっていうことを語られたわけです。で当日行く朝語られたんですね、確かね。で、あ、じゃあ持っていかなきゃっていうことでね、行くことにしたんですけれど、松本って言ったら我々そんな、まあ いつもね借りてる場所へ行く道は知ってますよ。でもどこにクリスチャンブックストアがあるかなんて全然わかんないわけです。知らないんです。でその時にですね、やはりわかんないからとにかくわかるようにっていうね、祈って、そして向こうの方に聞いたら、松本には1軒しかクリスチャンブックストアないっていうことをね、知らされてたんですね。ですからこれはちょっと難しいなっていうことを思ったわけです、最初。で松本もね、何万人ですか、20万人ぐらい住んでるんですかね、市内に。そういう大きな町で1軒しかないところを探すっていうのはね、やっぱり大変なわけです。だから、まあ、向こうへ着いてからね、今みたいにインターネットありませんから、インターネットで調べるわけにもいかないし、それから、なんともできないのでね、向こう行ってから電話ボックスへ入って、そしてイエローページかなんかを見て、それで、キリスト教書店っていうのを探してやろうっていうことにしてですね。でまあとにかく祈りつつこう出かけてったんですね。でいつもはですね、まあ、高速、中央高速通ってってこう行って、で松本のインターで降りるわけですね。ところがですね、こう祈りつつ行ってった時に突然塩尻北で降りるようにこう示されたわけです。で降りたんですね。でそこから行く道もはっきりは知らないわけです。まあでもまあ降りちゃったからいいやってことでね。それでお昼ご飯の時間が近づいてきたので、まあとにかく何か食べてから行こうかってことになって、それで国道あれなんで19号線でしょうかね、そこをこうとにかく北上していけばともかく行けるだろうっていうことでね、そして行き始めることにしました。でしばらく行ってね、まあお蕎麦屋さんでも、長野はやはりお蕎麦だ、新州は蕎麦だっていうことで、蕎麦屋を見つけたら入ろうっつってですね、こうやってたんですけど、全然ないんです、蕎麦屋さんが。その19号線かな、国道、大きな通りに。まあ、しょうがないなとか言ってですね、で、なんか導かれて、回転寿司に入ったんですね。で、まあ、それを食べて、それでまた出かけたわけですね。で、出た直後にね、この2つの分かれ道があったんです。で、その時にね、また聖霊様が、まあ普通に行くなら流れに従ってその19号線行くんですけれど、もう小さい方の道をね行けってこう言われたわけですよ。で、と思って思ったんですけれども、道も知らないし、ね、Google マップもないし、とにかく言われた通り行こうってことでね、行き始めたんですね。で、非常に、でとにかくその行けって言われた通りにこう行き始めた。でまあなんだかさっぱり分かんない。でまあとにかくまたそこをずっとまっすぐ進んでってですね、でそろそろ松本市内に入ってんじゃないかなっていうことでね、そろそろ電話ボックスでも探して、イエローページで探さなきゃっていうことでね、早くこの御心の電話ボックスが与えられますように、で早く見つかりますようにってこう祈りつつずっと行ってたわけです。 で、行ってた時にですね、ようやく見つけたんですよ。電話、ボックスじゃなくて、電話がこの台の上に置いてあると。公衆電話がね。あったっつってですね、で、そこの前に泊まろうとしたらですね、その前がクリスチャンブックス。不思議ですよね。で、私がそのコースを取ったわけじゃなくて、道なんか全然知らなくて、しかも、どこにクリスチャンブックストアがあるか全く知らない状況で、とにかく祈りつつ行ってた時に、神様が道行かと遠いに行った時に、まさに目の前に神様が用意してくださった。しかもですね、回転寿司入ったのもね、神様の導きだったわけですよ。なぜかっていうと、ずっと自分のね、意思に従って蕎麦屋を探してたら、19号線ずっと行って違う方へ行っちゃってたわけですよ。ところがなんかそこでね、もう食べなさいっていう感じをしたのでね、でそこへ入って食べたら、その蕎麦屋を見つける必要がなくなって、それでまっすぐの道を選ぶことができたわけです。だからですね、もう全てがこの神様のね、道備えによってそういう不思議なことが起きちゃったんです。でやはりね、このそれを通してね、あ、本当に神様すべてをご存知であられね、そして本当に言われたことをなすように導いてくださるなってこと、本当に思わされたんですね。で、こんな不思議なことっていうのは一回だけじゃなかったんですね。まあ、神様は面白い方でね、本当にそういう不思議な体験をさせてくださるんです。で、神戸に行った時もね、なんか本を、あれは何の本でしたっけね、日本キリスト教史ですかね、日本キリスト教史を神戸市に住んでたんですけど、兵庫県の全ての市に置きに行きなさいっていうことを語られてですね、でまた出ていくことにしたわけです。で、その日はとにかく、まあ、いくつか10市ぐらいあったのかな、でとにかくその日は、4市ぐらい置きに行きなさいってこう言われてね、そしてまた道も知らずにこう行くわけですよね。どこにそういう置いてくれる店があるかも分かんない、で交渉しなきゃいけない、で、まあ行ったわけですね。で、やはりその時もね、高速から降りて、そして、一体どこに、まあずっと祈ってったんですよ、その分かんないからね。で、行ってった時に、高速降りてから、じゃあこっち行ってみようか、あっち行こうかとか、いろいろ思いつつですね、この聖書が導かれる通りにこう行ったらですね、本屋を見つけることができたんですね。で、そこへ、あ、じゃあ、本屋だっていうことでね、で、じゃあちょっと、置いてもらえるか聞いてきてって妻に言ったらですね、置いてくださったんです。で、またね、違う市に行って、また行ったらどこに本屋があるか分かんない。でもですね、神様が言われたところへこう行くと、ちゃんと本屋があってですね、そしてそこ行くと、置いてくださるんです。で、帰りにですね、姫路市っていうところを通ってきたんです。姫路市っていうのは大きな町、市でね、いろんなところに本屋たくさんあるわけです。で、欲が出てね、まあ、姫路市ならもうたくさん本屋あるから、どこにでも置いてくれるだろうと思ってですね、いくつかこう当たってね、置いてくださいって言ったらですね、その日は姫路市に行けとは言われてなかったんです。だから本屋見つけてですね、で交渉しに入ったんですけど、そんな本置きませんって言ってですね、確か2箇所断られたと思いますね。で、神様が言われた通りの、で言われた通りのその市に行った時には、本当にこうその市に本屋が2軒ぐらいしかないのに、その1軒に入れてくださって、そしてちゃんと置くことができたりとか、本当に不思議なことが起きたんですね。で、この時ですね、やはり何をしてたかっていうと、今から考えるとよくわかるわけです。それは松本へ行く時においても、この神戸じゃなくて兵庫県のいくつかの市に行く時もですね、車の中でずっと祈ってたんです。で、神様と交わってる中で、神様が言われたことを一つ一つやってった時に、とんでもない道がこう開かれてしまったんですね。とんでもないっていうか、まあ、人間的に見たら不思議な、もう考えられないことが起こっちゃったんですね。で、だからその交わりがあるかないかっていうのは非常に重要なことなんです。だ、交わってなければね、自分の思いだけで言ってたら、おそらく松本行ってからね、本屋探すのだって大変なことだと思います。 でも神様がそれを成してくる、もう言われたことをちゃんと成してくださるんですね。だから、私たちがですね、この神様の歩みをしていくときに本当にこう交わって聞いて、そしてそれをやっていくんでば何も心配する必要ないわけです。神様は用意してくださってて、実にこう不思議なことをね、神様は成してくださるんですね。それをぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、今大きく段階が変わってきています。で、このパウロがね、このヨーロッパ大陸へ入るっていう大きなこの転換期になったんですけれど、今私たちも非常に大きな転換期になりました。そして風の響きに変わって、そして海外宣教の働きもどんどん開かれてきている。ユダヤ人の伝道も一気にこう進んでいった。20年以来語られたことが、その上のジョージがね、ユダヤ人伝道のことから、ロシア系ユダヤ人のことから、あるいは北欧の宣教団体のことから、もう次々とこう開かれてきちゃったわけです。もう時が来てるんです。で、その時に私たちが本当にこう耳を傾け、そして、この神様に従っていく時に大きくさらに道が開かれていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ただし、このパウロがね、このヨーロッパに入っていった時、その後どうなったか、この使徒の働きの16章のこの後なんて書いてあるか、後でぜひ読んでおいてください。せっかくいいことをしてね、霊に疲れてる女を霊を追い出してやったらですね、その霊を追い出したがゆえに、その、親分がですね、もう儲けができなくなったって言ってですね、そしてパウロたちを牢屋に入れちゃったんです。で、神様の働きしてんのに困難が許されたんです。でもその時パウロは何したか、賛美したんです。感謝と賛美をして、祈って感謝と賛美をして、賛美した時に牢が、地震が起きてですね、牢があっという間に開いてしまって、この神の技が起きたんです。だから私たちも今この新しい段階に入りました。だから、その中でね、確かに神様の働きは進んでいくんです。でも皆さんに働く問題もいろいろ出てきます。もうすでに問題が、ね、出ている方もいるでしょうし、またこれから大きな問題が許される方もいるでしょう。でもその時に、パウロがこの聖書で言っているように、全てのことを感謝する、そして、賛美する、そして喜ぶ、これを通して神の働きが大きく進んでいくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、この聞き従いと感謝と賛美っていうのは、これからの大きな働きに非常に重要なポイントになってくるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞこの転換期に私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。またその中であなたの御栄光がさらに表されていきます。この町田教会においても、あなたの栄光の御業が表されるように、どうぞ道を開いてください。あなたに感謝します。この中で、この交わりっていうのが、分からない方がおられます。しかし、それに心配するのではなく、とにかく私に祈っていきなさいとおっしゃいます。この時間をとって祈るというのは非常に重要であるとおっしゃいます。またその中で私があなたに語っていくことがあるとおっしゃいます。この予的な方に目が行ってしまうがゆえに、この本来、私が性別しようとしている時間においても、そちらの方にこう動いてしまうがゆえに、私の祝福を受けていない方がおられます。特にこの時間というところに、この敵が攻撃して、そしてまたそちらにこの目が行ってしまい、思いがいってしまい、交わりができなくなっている方がおられます。その方においては、この時間を取るようにしていきなさいとおっしゃいます。その中で確かに私はあなたに語り、またそれを通して確かに私がこの語るということをあなたは知るであろうとおっしゃいます。それでは癒しのために祈りの時を持ちたいと思います。 罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、全員でまず罪の悔い改めの時を持ちましょう。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主でありますから、ありがとうございます。どうぞ今、お一人お一人の精神、肉体に触れてください。悪いところに触れ、あなたの癒しの御業を表し、癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光の御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。この賜物が用いられ、あなたの栄光が表されるようにしてください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。また一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこのちょっと胃腸が悪い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また肩が、この肩と首が凝っている方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。またこの左足が痛い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。またこのアレルギーで、この鼻がちょっとアレルギーで、それが出かかっている方があります。そこに今足が触れております。それを受け取って、癒しを受け取ってください。天様、またイエス・キリストの皆によってイエス・キリストの癒しをお一人一人の体と精神の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。